します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業のお役に立つ内容でお届けいたします。今回なんですけれども、まあ、ご質問にお答えいただきたいことがございまして、今までその、まあ、何回か坂本先生にこちらのラジオの方で、まあ、企業のアイデアがなくても企業に成功できるっていうことについてのアドバイスをいろいろいただいたんですけれども、まあ、具体的な事例というものを知りたいですというようなお声がありまして、はい。まあ、それについて今回お答えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。そうですね。まあ、企業アイデアの例ということで、まあ、これまでね、まあ、いろんな方の指導させていただいて、いろんな例あるんですけれども、ちょっと今日いくつかね、ご紹介させていただきたいなと思います。で、まあ、企業アイデア、特にですね、今、私たちがやってる、坂本立志塾っていう、まあ、企業塾の方では、まあ、ゼロから1を生み出すっていうところをやってまして、まあ、本当にま、自分がね、なんだ、何もまだやりたいことがわからないとか、ね、どうしていいか分かんないっていうところから、まあ、アイデアを作っていって、まあ、それをビジネスにしていくっていうのを、まあ、やって、ます。で、まあ、その中でね、なんで、まあ、まあ、既存のビジネスとね、同じような、例えば飲食店やりたいとか、美容室やりたいとか、そういうような方もいらっしゃいますけれども、まあ、そうじゃないね、ビジネスモデルを考えている方も結構いらっしゃるので、まあ、そういったのも含めてね、まあ、企業の、まあ、こんないろいろビジネスアイデアあるんだなっていうのを参考に、お話できたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、まず一人目、企業アイデアの例として、まあ、金田さんという女性の方なんですけれども、まあ、この方はですね、まあ、今、まあ、感動クリエイターっていう肩書きで、まあ、旅行のツアーをちょっと、今企画しようとしてるところですね。はい。で、まあ、どういうツアーを企画しようとしてるかっていうと、まあ、ニューヨークのツアーですね。はい。アメリカのニューヨークに行くツアーを、まあ、企画。していますと。まあ、彼女がここに至った経緯としては、まあ、今は、日本で、まあ、介護のお仕事されてらっしゃるんですが、もともとですね、ニューヨークに、まあ、17年ぐらい住んでたっていう経験がありまして、で、で、最初、まあ、うちに来られて時に、まあ、最初なんか、起業したいって言っても、ただ何していいか分かんないですって、全然分かんないという状態だったんですけれども、で、まあ、うちでやってるのが、まあ、やっぱその方の、ま、過去のですね、生い立ちであるとか、経験っていうのをやっぱ掘り下げていくっていうのをやっていくんですね。で、その中で、金田さんが出てきたのが、まあ、そういうニューヨークでの、普通に仕事して、まあ、住んでた経験がありまして、で、それを、で、金田さんが、ま、やっぱニューヨークが、ま、すごく好きということで、まあ、いずれやっぱりまたニューヨークに戻りたいっておっしゃってますし、まあ、旅行でも行きたいと。いうことをおっしゃってまして、じゃあそれを、まあ、同じように、まあ、ニューヨークが好きな人向けに発信していこうということになりまして、まあ、今、まあ、ニューヨーク好き集まれというですね、Facebook のコミュニティとかも作ったりであるとか、あと、まあ、ニューヨークのね、そういう時代に撮った写真とかを、まあ、インスタグラムとかでシェアしたりとか、っていう形で、していまして、で、それで、まあ、すごくいいねが集まってたりとか、まだまあそんなにね、数が多いわけじゃないんですけれども、まあ、50、60ぐらいいいねがついたりとか、まあして、やってるという感じですね。で、それから、今企画してるのが、じゃあ、まあ今度、金田さんが、まあ10月にニューヨークに行くという話だったので、じゃあそれを、まあ、一緒に行きたい人を募集しましょうという形ですね。はい。募集して、まあ、一緒に、まあ、まあ、ツアーとして、まあ、組んでやっていくといいんじゃないかと。まあ、当然、旅行業なので、ね、宿泊とか、飛行機のチケットの手配とかできないんですけど、まあ、一緒に現地に案内をする、まあ、アテンドをする、ニューヨークの現地のアテンドをするというのを、まあ、やってみたら面白いんじゃないかということで、で、金田さんが考える、まあ、面白いニューヨークのね、普通の人ではわからないようなところに行ったりであるとか、まあ、そのね、参加者の人が行きたいところにアテンドしてあげるというような形ですね。まあ、これを、企画すると、 面白いんじゃないか。で、金田さんもね、最初は手出しで、ニューヨークに行くところが、まあ、そうやってね、参加者の人募っていけば、まあ、自分の旅費ぐらいは、まあ、収益得られるという形で、やっていきましょうという形で今、進めている。まあ、そんな段階ですね。はい。
お話聞いてすごく、私もニューヨークは行ったことはないんですけれども、多分そのニューヨークに憧れを持ってる日本の人って少なからずいるのかななんてちょっと思ってたんですけど、
う
ん、マンハッタンですとか、自由の女神とか、
そうですね、
ああいうの見てみたいな、みたいな。
そうですね。
はい、この方、元々は介護のお仕事。
あ、そうですね。今やってるのは介護のお仕事ですね。まあ、ニューヨークで仕事したんですけど、まあ、そこからちょっとまあ戻ってきまして、で、まあ、介護の仕事をされてるっていう形ですね。はい。
よく、まあ、聞く話として、例えば今までその、はい、イベント会社で働いていたので、独立した時もそのイベント業で独立するとか、で、その時に過去お付き合いになったお客様を、まあ、そのまま、言い方あれですけど、持ってってしまうっていうようなお話とかって、結構聞くことって多かったんですけれども、この方ってこう全く畑違いだとは思うんですけれども、うん、
はい、
それもやりたいことやってたら、考えていたら、その今経験している介護のお仕事も素晴らしいお仕事ですけれども、やりたいとか、そういうところまで突き詰めていくと、やっぱりニューヨークに、まあ、感動クリエイターですから感動の旅を提供するっていうんですかね。
そうですね。はい。
何こう、自分が進みたいっていうような感じだったっていうことなんでしょうか。
そうですね。まあ、金田さんも、なんだろうな。まあ、うちのね、その、履修塾でやってるのは、まず究極的にそのやりたいところが何っていうのを突き詰めていくので、いきなりその、具体的になんかそのニューヨークのやつをやりたいとかっていうふうに出てきたわけじゃなくて、まあ、自分の掘り下げをしていくと、自分はやっぱワクワクすること、楽しいことがやりたいっていうのが分かってきたんですね。で、まあ人を感動させるようなことをしたいって言って、で、その中でアイデアいっぱい出てきたんです。で、なんかワクワク、みんなが、楽しめるようなレストランをやりたい。なんかね、アーティストが、無名だけどなんかすごいね、腕のいいアーティストが、演奏するようなレストランで、まあ美味しい食事を出すようなレストランだったり、なんかあとそういうなんかイベントみたいなのを、まあみんなが楽しめるようなパーティーだったりイベント、まあそんなのをやっていきたいみたいなのが、出てきまして、で、で、まだその段階では、なんかワクワク、なんか感動するようなことしたいっていう、すごい抽象的な感じだったんですけれども、じゃあ具体に何していきましょうかっていうところで、いろいろ、掘り下げていくと、まあ、金田さんは飲食とかの経験がまだない、まだないので、まあ、最初にはそういうレストランもやってみたいとおっしゃってるんですが、ないんで、じゃあどういう感じがいいですかねっていう中で、で、やっぱ金田さんの原点で、やっぱ人生で一番大きく影響を与えられたのが、そのニューヨークでの体験。経験っていうのがあったんで、まあそれを、やっぱじゃあ発信していきたいということで、まあ最初はインスタから始めたんですけれど、はい。まあそしたら意外といいねがつくようになって、じゃあ Facebook でもグループ作って、そういう人集めましょうということで、まあまずね、日本で飲み会みたいなのからやるといいんじゃないですかって、ニューヨーク好きが集まるね、なんか、ニューヨークのいいところを話し合う。で、それをこの間一回やったみたいで、はい。最初集まったらまあ4人ぐらいらしいんですけれども、まあ、結構なんかすごいね、ニューヨーク、で、なんかダンサーとして活躍してるような方とか、まあそういった方も来たりとかして、なんかすごい濃い集まりだったみたいで。うん。で、まあそれも、まあからまあ、今みんなで話してて、じゃあツアーみたいなのもやってみると面白いんじゃないかというところですね。で、このツアーも、実際、今、お一方ご夫婦で、二人ですね、問い合わせがあって、で、まあ、そのご夫婦が将来、そのニューヨークで、なんか自分の、作品を作ってるんですけど、それの中でも、まあ、ニューヨークで開くのが夢だっていうふうにおっしゃってたので、じゃあ、一回ニューヨーク行ってみたらいいんじゃないかと、いうことで、まあ、金田さんに今相談してやってるみたいな、まあ、そんな感じですね。はい。
あ、すごいですね。何かその、まあ、今のご夫婦のことをちょっと挙げると、まあ、その人生の夢を叶える応援というかお手伝いまで、はい、することになったということですよね。
そうですね、はい。
まさにその方にとっても、まあ、そのご夫婦の方の感動をクリエイトするお仕事を旅行、はい、まあ、ニューヨーク旅行を通してするっていうような感じですよね。
はい、そうですね、はい。なんで、ビジネスモデルとしてはね、ちょっとこれからっていうところも大きいんですけれども、ただまあ、そういう感じでね、ちょっとずつ進みつつあるので、うん。でもそれも自分がまあね、感動したりワクワクするのが好きで、それをやっぱ人に提供していきたいっていう原点があって、まあそこから、どんどん派生していってるっていう形ですね。はい。
やっぱりその考える順番としては、その、儲かりそうだとか、 市場が大きいとか、はい、お金の匂いがするとか、そういうところからのスタートではなくて、
はい、
もう今言われたその原点というんですかね、
うん。
そこからの出発っていうのが何かこう、聞いてる方がワクワクするような、そんな話になってきたなっていうような印象を受けました。
そうですね。まあもちろんね、お金が儲かるからやるっていうのも、まあ一つの理由だとは思うんですけど、ただじゃあお金が儲かれば自分がワクワクしないことをするのかっていう話ですよね。僕それはね、なんかね、やっぱりね、あんま長く続かないなって感じがするんです。結局目的がお金なので、で、起業ってなんで起業するかっていうと、多分、どうでしょう。まあこれ一番大きな理由としては、自分が自由になりたいからっていうのが、あると思うんですね。まあ、自由にやりたいことやりたいに起業するっていうのが、理由としては大きいのかなと思ってて、で、その嫌なことしてね、お金のためだけにやるんだったら、僕サラリーマンやってる方がはるかにいいなって思うんですね。確実に収入が入ってきてますから。で、起業ってやっぱどうしてもリスクはゼロにはできないことなので、で、特に、あと最初の段階ってなかなか収益にならなかったりすることもいっぱいあるので、だからなおのことをやっぱ自分が好きで楽しいって思えることをやらないと続かないと思うんですね。なんで、その自分が好きで楽しいって思うこと。で、そこに集中して本当に自分が楽しくやってたら、まあ、それを見て周りの人が応援したりとか、ね、してくれたり、人が寄ってきたりとかしてくるので、なんかそこを中心にやっていくと、道が開けてくるのかなっていうふうに思いますね。企業ってなんか辛くて苦しいことじゃなくて、楽しくて明るくて面白いワクワクすることかなっていうふうに僕は思います。
ありがとうございます。いかがでしょうか。他に、例えばこういった例ありますよとかっていう事例みたいなのってありますでしょうか。
そうですね。で、あと、もう一方ちょっとご事例としてお話しますと、で、この方ちょっとお名前はちょっとあれなんですが、Y さんっていう方なんですけれども、まあ、その方はですね、まあ、コミュニティ環境設計士という、まあ、肩書きを今、まあ、作って、名乗ってやってるんですけれども、まあ、彼がやりたいって思って、まあ、彼はサラリーマンで、まあ、仕事しながらなんですけれども、まあ、今やりたいと思ってるのが、そのコミュニティを、まあ、運営してる人をサポートしていきたいっていうふうにおっしゃってまして、で、自分、ね、コミュニティをよりよく、なんだ、環境が良くなるように、運営をサポートしたいっていうのが、まあ、まあ、仕事としてやっていきたいというふうに言ってますね。で、彼は、まあ、まあ、うちの、まあ、理事財団のコミュニティも参加してくれてますし、あとそれ以外にも、まあ、サラリーマンのための、まあ、勉強会、読書会をやってるような勉強会があって、まあ、そこの方も今、サポートしようとしてるんですが、で、まあ、自分自身の、まあ、彼も、まあ、アイデアを掘り下げてった時に、何が、まあ、自分が喜びを感じるかなっていう時に、まあ、彼自身は別になんかその、画期的なアイデアとか、なんか、独創性のある、なんかオリジナリティのある商品みたいな、そんなの全然思い浮かばないし、そんなの全然やりたいと思わないっていうふうにおっしゃってまして。で、で、どういうところにワクワクを感じるかっていうと、あ、そういうやっぱ人が集まるところが、やっぱ自分は、ワクワクすると。人が集まるところを楽しくしていきたい。で、で、人が集まるっていうのも、まあ、会社とかもあるけども、会社とかよりも、そういうなんか、まあ、有志が集まってるというか、そういう、まあ、みんなが集まってるところをより良くしたいっていうことで、で、まあ、そこから出てきた肩書きが、まあ、コミュニティ環境設計士というところですね。コミュニティの、環境を良くしたい。で、今、まあ、コミュニティってね、皆さん、まあ、法人の向けの会もあれば、個人でそういうサラリーマンが集まってる読書会があったりとか、また、今なんかオンラインサロンみたいなのもあったりもしますよね。まあ、そういうのもあったりとかするんで、で、そういう、まあ、環境ですね。人が集まる環境をより良くしていくっていう形で、やってるという感じですね。で、まあ、今メインでやってるのは、まあ、うちのね、理事財団の、メンバーさんの、まあ、サポートだったり、フォローだったり、まあ、そういうのをしていただいたりとか、まあ、したいというのが、まあ、メインなんですけれども、まあ、そこを、まあ、今後、将来的に、仕事にできたらいいな、という形で活動されてますね。はい。
わかりました。この方も、あれなんですよね。今されてるお仕事とは、畑違いと言いますか、そういったところにやっぱりこう、喜びですとか、充実しているので、はい、そっちの方面で挑戦したいですっていうような、そういうアイディアの出し方なんでしょう
か。そうですね。まあ、今はね、お仕事としては、まあ、いわゆる普通のサラリーマンという形で、まあ、されてるんですけれども、そうですね。だから今のお仕事としては、結構まあ、事務系のお仕事をされてらっしゃるんですが、で、まあ、今のね、お仕事も、 まあ、そんなに続けたいとは思ってないという形。ただまあ、いきなり辞めてなんかするっていうのも、やっぱりリスクが、まあ、ご家族もいるので、あるということで。で、まずは、まあ、いきなり辞めてとかじゃなくて、まあ、自分ができる範囲の中で、うん。で、まずは、いきなりその収入とかにならないんだけども、自分が楽しいと思えるところをやっていきたい。で、それ、まあ、一つの選択肢が、まあ、そういうコミュニティをより良くしていくっていうところですね。はい。まあ、そういう形で今活動されてますね。
先ほどの、金田さんのことです、はい、今の、Y さんもそうだと思うんですけれども、
はい、
よく寄せられるご質問にも、起業したいけど何やっていいか分かんないとか、アイデアがない、どうしたらいいですかみたいなご質問って多いと思うんですけれども、はい、なんかやっぱりその考え方の順番っていうんでしょうかね。なんか儲かりそうなものを考えるから分からないとか、はい、そういうことなのかなっていうのをすごく今、そういう印象を受けたんですね。
はい。
お二方に共通してるのはもう、やりたいこととか、ワクワクすること何かなっていう、自分の中にそのアイデアのヒントみたいなものがあって、
はい、
それをこう深掘り、はい、自分をこう深掘りしていくことで、そういう源泉に出会えるのかなっていうような印象を受けたんですね。
はい。そうですね。
意外にアイデアって身近なところにあるけど、身近だから気づかないみたいな、そんなものなのかなっていう感じを受けました。
そうですね。もうまさにおっしゃる通りで、まあ、その、儲かりそうで発想できる人はそれでやればいいと思います。うん、ただ、多くの人は、特に日本人の人は、儲かりそうだけで動けるかっていうと、なかなかちょっと動きにくいのかなっていうのは感じますね。私もね、起業家教育12年ぐらいやってきてますけど、純粋に儲かる、これ儲かりますよって言って、飛びついて、成果出せる人って、まあ、100人に1人ぐらいのイメージかなって感じですね。うん、99人の人は、そこできなくて、例えば、まあ、例えばよくある、そのね、稼ぐネタで、例えば転売っていうのがあるんですよね。最初まあ家にあるいらないものとかをまあ、アマゾンとか、ヤフオクとか、メルカリとかで販売するっていうようなものなんですけど、まあそれをまあお店から買ったりであるとか、まあ安く仕入れて高く売るみたいなのをやるんですが、まあこれ結構よくネットとかで見てると、その転売で儲かりますみたいな出てくるんですが、結構続かない人が多いんですよ。で、なんで続かないかっていうと、要は転売って物を仕入れてきて、例えば、あと店舗とかで、そういう見つけてきて、ネットで高く売れるやつとかですね、探してきて、まあ、ブックオフとかで買ってきてとかもあるんですけれど、まあ、やるんですけど、要は1個2個やるぐらいじゃダメなわけですよね。うん。もう取り扱いの本当に、もう、月何百万って稼ごうと思うと、まあ、取り扱いの点数が、まあ、1000点、2000点、3000点とかになってくるわけです。うん、でそうなると、まあ、まず在庫で荷物が溢れ返りますし、部屋が。で、もう配送作業だけでめちゃくちゃ大変なわけですよね。うん。ってなってくると、いや、その作業自体が楽しいかっていう問題になってくる。そのお店でそういうのを探してくるのが楽しいかっていうのがまず大事ですし、その配送作業自体が楽しいか。で例えば私とかはそういうの全く興味ないんです。全然やりたいと思わないので、なんかいくらそれで例えば月100万円儲かりますよって言われても、全くやりたくないんです。めんどくさいの方が先に来るので。なんで、で、それが合ってる人はいいんです。なんかそういうのを店で選んだりとか、そういうのをね、掘り出し物を見つけてくるのがすごい楽しくて、で、そういう配送作業とかもすごい好きみたいな。うん。うちの奥さんとか結構そういうのが好きで、好きっていうか、まあ、配送作業はすごく好きというか得意なんですよね。めちゃくちゃ綺麗に配送で梱包とかもできるんですけど、僕そんなん一切できないので。そう。だからそういう自分がやっぱり好きなやつじゃないと、結局苦しくなるし、つまらなくなるし、多少稼げても、まあみんな辞めていくっていう感じですね。はい。なんでやっぱり自分が好きなことをやっていく、見つけるっていう方が先かなと思います。で、その上で、それをどう収益化していくかっていう、ここにしっかり頭を使う。前提は好きで楽しいって思えることかなっていうふうに思いますね。
はい。わかりました。他にこういうアイディアありますよとか、こういう方いらっしゃいますよってありますでしょうか？
あ、そうですね。で、もう一人ちょっとご紹介したいのが、まあ、その方、朝倉さんという方なんですが、この方まあ、この方もすでに会社として、経営されてる社長さんなんですけども、まあ、会社されても3年ぐらいなんですが、この方は、地盤改良の、お仕事をやってます。はい。まあ、住宅とかを建てるときに、まあ、地盤を、まあ、良くするっていう、あ、ビルとかも建てるときにですね、地盤に杭を打ったりとかして、まあ、地盤、ね、地震とかでも、まあ、大丈夫なように地盤の改良をするという形ですね。で、この方もビジネスモデルとしては、 まあ、自社でまあ地盤改良するというよりも、まあ、地盤の、その改良してくれる会社と、あと、それを依頼したい、工務店だったりとか、あとゼネコンですね。っていうところの、まあ、間をつなぐことで、まあ、そこに間に入って、まあ、調整をして、まあ、収益を上げていく、まあ、手数料をいただくっていうような形、まあ、コンサル業みたいな感じに近いんですけれども、やってるという感じですね。で、浅倉さんの場合は、もうすでに、その事業としてやってまして、で、サラリーマン時代も、まあ、同じ業務をしてて、まあ、それをやってるもともと会社があって、まあ、そこから、まあ、独立したという形ですね。はい。ただまあ、浅倉さんの場合は、そういう地盤改良のね、仕事でやってるんですが、まあ、会社を設立して3年ぐらいで、で、これも結構多いんですが、起業して3、4年経つと、3年ぐらい経つと、自社の方向性に結構悩んだりします。どういう方向性に行こうかな、行こうかなっていうのが悩んだりしますね。で、サラリーマンだと、結構上からね、じゃあ来年はこれだけ売り上げ上げましょうね、とかっていうふうに、上から指令が来るんですけど、自分で独立すると、売り上げをどこまで上げるかも自分で決めないといけないんですね。で、必ずしも、売り上げを来年より上げないといけないわけじゃなくて、下げるっていう選択肢もあったりもしたりするもんで、じゃあどこまでやるのが正しいのかっていうふうになってくるので、まあ、まあ、うちの事業塾に来られて、ね、自分の、まあ、もう一度ね、事業計画ももう一回考え直したいということで、まあ、来られたんですけれども、まあ、で、その中で、まあ、朝倉さんも出てきたのが、まあ、なんだ、まあ、楽しくね、生きる人を増やしたいっていうのが出てきたので、自分の中の理念として。で、今、地盤改良でやってるんですけど、まあ、そうやって楽しく生きる、まあ、その仕事をかかりながら、まあ、楽しく生きる人を増やしていきたいということで、まあ、その理念に沿った形で、今、事業計画とかも作って。で、まあ今、社員をもともと一人でやってたんですけれども、まあ社員を今増やす形で、今3人ぐらいで、やっていこうという形でね、今やってる。まあそんな感じでされてますね。はい。で、まあ既存のお仕事もまあビジネスになるっていう形ですね。はい。
あ、そうですね。やはり今のこの、まあお三方に共通してるのは、その、はい、今、まあ例えばお勤め人の方でしたら、今の仕事がうんぬんではなくて、まあ、自分のことをこう考えたときに何をやったら楽しいかなとか、あと今の最後の朝倉さんですかね。ですと、はい、今やってるお仕事が、まあお仕事はお仕事としてもうずっと長年されてるんですけれども、どういうふうにこう仕事していくのが自分にとって楽しいかとか、なんかそういう視点っていうのが非常にまあ共通してて、まあやっぱり大事なんだなっていうのを、はい、改めて思いました。
そうですね。せっかく起業するんで自由になるのに、楽しくないことをやるっていうのは、それは拷問だなっていうふうに。てかド M だなってちょっと思っちゃうので。だから、やっぱり起業するからには自分が面白いと思うもの、楽しいと思えるもの。で、それで、どうやったらお金稼げるかを考えていくっていう、まあ、この順番で考えた方が、結果的に長く幸せに続くかなっていう感じですね。
はい。ありがとうございます。まあ、今回はですね、その3人の方の例を通して、まあ、企業のアイデアの出し方について、アドバイスをいただきました。まあ、どこかにこう、そういう儲かりそうなネタがあるとかっていうことよりも、まあ、多くの方は自分の中にある、そのワクワクするようなビジネスアイデアっていうのを見つけていくことが、まあ、アイデアの発想をしやすくなるというようなことをこう、学ばせていただきました。今回の内容があなたの企業の成功のお役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組ではあなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本典彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。